皆様こんにちは、ピトパの富山です。この子育て受験ラジオですが、今回で第100回を迎えることができました。ただここで一つお知らせとしましては、この第100回をもって一旦一区切りということで、番組の方をお休みさせていただくということになりました。詳しくはですね、本編の方でもお話はしているんですが、おかげさまでその最近リスナーさんはですね、かなり増えてきておりまして、それに合わせてリクエストだったり質問っていったものも本当に多くいただいておりまして、こう番組制作者としてはですね、本当にありがたい限りではございます。ただですね、その小川先生の方も現在教育者としてかなりいろいろな活動をされておりまして、この子育てということに関しては引き続き取り組みをされてはいるんですけれども、今回はですね、この番組に対しての思いだったり経緯と、あとはその最近の活動や最後にリスナーさんに向けた一言というようなところでお話をしていただきました。また最後であったんですけれども、ちょっと通信の関係で多少音声が悪いところがあり、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、こちらご愛嬌ということでご了承いただければなと思います。この子育て受験ラジオですけれども、今回でですね、100回目の配信となりました。
長く続けましたね。
最近ではそのリスナーさんからもですね、質問とかいろいろ来るようになったりですね、聞かれているリスナーさん、主にその子持ちのお母さんだったりもするんですけれども、
はい、
質問をいただくのは 2,3 割ぐらいはお父さんと思われる方からも来ていますので、だいぶその父親の方にも子育てに関心が出てきた、世の中に変わってきたんかなというふうにちょっと思い始めてます。
そうですね、特に今30代より下の世代の方々っていうのは、夫婦でね、助け合いながら子育てを考える人が急速に増えているので、そういったちょうど変化の真っ只中にいるんでしょうね、今ね。
なんかそんな感じがします。
はい。
ただですね、小川先生の方も今、教育家として、いろいろ多岐にわたって活動されていると思います。で、その中で、この子育て受験ラジオについてはですね、この100回をちょっと1回区切りとして、一旦お休みをする形となりました。
はい。
小川先生の方からですね、その最近の、動向ですとか、注力している活動とか、そのあたりのところを少しお話、お聞かせいただければなと思うんですけれども。
そうですね。僕自身は今、子ども本来の力を見つけ出す、見守る子育てという考え方を世の中に伝えていっていて、その子自身の持っている才能や育ち方を、いかなく発揮してもらうための、大人たちの関わり方、特に親御さん中心とした、子どもの見て取り方、受け止め方の技術や知識、ご相談に乗っているわけですけども、そうした中でコンスタントに取り組んでいる活動としては、YouTube チャンネルをかなり力入れて更新は続けています。フォロワーの方も増えてきているかなと思いますし、各所でのオンラインを中心とした講演会、動いていて、で、ようやくね、コロナがちょっと一息ついてきたということもあって、つい先日も、宇都宮市の幼稚園さんにお呼びいただいて講演会をしまして、でまた近々千葉県の方でもそちらは結構大規模な講演をさせていただいたり、来年の2月名古屋大阪などちょっとこう点々と講演ツアーのようなものをさせていただくことになっていたりと、お子さんに関しての親子関係であったりとか、学習の見方であるとかをちょっとした判断の手がかりとなるようなことを世の中に届けていくっていうこと、いろんな形でさせていただけるようにはなっています。で、改めてちょっとこう僕自身取り組まなきゃいけないなというのが、情報発信というものが非常に多いわけですね。で、それはありがたいことなんですけど、その一方であちこちで発信があるということは、その感じ取ってくださってる方々にとってはメッセージが多すぎると 小川先生の話をフォローしていきたいんだけど、もういろんなところに出てらっしゃるから追いかけきれないと。で、後になって読みたかった記事に気づいたりして、すごくこのがっかりすることがあるみたいなこともあったんで、公式 LINE も始めましてですね、見守る子育てで検索いただくとその公式 LINE 見つかると思うんですけど、そこ登録しておいていただければ僕の取材記事であるとか、拾っていただけたり、イベントの告知でご応募が締め切りに間に合わないといったことがないように、そういうフォローはさせていただけるという、まあ、まずスケリを始めているのと、まあ、2022年にかけてのところではですね、手に入る情報が多くて多くて、知識が増えたり、言葉はたくさん持ってるんだけど、じゃあ果たして我が子に対してどの知識を使えばいいんだろうとか、親としてどうした考え方を取り入れていくことがぴったりくるんだろうというところが、非常に迷いやすいし、迷走しやすい。そこはね、なんかすっきりとして言っていただきたいなという思いも結構あるんですね。棚卸しをしたりとか、うちはこれでいいんだっていうのを、手がかりのようなものが今いるだろうなと思っていまして、実はお子さんの隠れた才能を浮き彫りにできる診断サービスを非常に安価に、数百円という単位で、ちょっとこのお子さんの捉え方を気づいていただけるような、そんなサービスを今開発しているので、まあ、2022年においては、それが多くの子育て家庭、お役立ちが、お手伝いができるかなというのを今進めているというところで、ね、富山さん言ってくださったみたいに、確かにやってることは多岐にわたっておりまして、僕自身がもう政治しなきゃなという今日この頃ということでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、公式 LINE の方が始まったというところで、そこで、まあ、まとめて小川先生のところの情報は拾えるというところと、
はい、
子どもの長所、いいところを見つけられるサービスというのは本当に面白そうですね。なんか
そうですね、まあ、いろんな方とお話をして、もちろん一般の親御さんにとってもそうだし、本当は学校現場とかね、なんかでも活用いただくことで、集団の教室の中ではなかなか汲み取れない子どもたちの持ち味、伸ばしていけるポイントなんかを拾い上げてもらえたりすると、いい資料になるんじゃないかなというところは期待しています。
最後にですね、一旦ちょっとお休みとなりますけれども、小川先生自体がいなくなるというわけではないのであれなんですけれども、
はい、
この番組はちょっと聞いていただいている未就学児から大きくても中学生ぐらいですかね、のお子様をお持ちのお父さんお母さんが聞かれていると思いますので、ぜひちょっと一言最後にいただければなと思います。
はい、こちらね、ラジオを気づいていただいてお付き合いしてくださった皆さんね、本当にありがとうございました。でいただくメッセージも、ね、いつも嬉しくて、ね、家事の合間に聞いてるとか、お仕事移動の時に聞いているといったメッセージも、生活の中に音声メッセージという形で僕の言葉を聞くことによって、うちはどうしよう、私たちはどう考えようと、なんかこの一つ二つ前に進む手がかりを見つけようとしてくださったことっていうのはすごく嬉しいなと思っています。で、忙しいですからね、皆さんね、子育てを考える、子どもの教育を考える際も、本を読む、なかなかこう時間が取れなかったり、まあ、目が疲れていて、ちょっとなかなかページが進まないという事実もあったりすると思いますし、YouTube もね、画面を見るというその環境を作ることが、忙しいと結構難しくて、そういう意味でラジオ的に流れてくる声というのは、活用のしがいがあったんじゃないかというのはすごく思っています。僕にとってもすごくはっきりありました。ですので、今ちょっとですね、その整理をする必要上もあって、1回100回という大きな区切りなので、こちらのラジオをお休みしますけども、またその音声でも皆さんの力になれるようなことがお手伝いできるように僕も考えていきたいと思いますし、今あるね、僕の配信しているものとか、まあ、うまくそういったところも触れていただきながら、見守るということで、見守るというのは我が子の今日のありのままを見つけて、その 子供の姿に応じた親としての距離感、守り方の距離感を選び直していけばいいんだよということ、そして、認めて見守った先には信頼できる世界が広がっていて、子供自身を信じてあげられる材料がたくさん増えていくので、結果的に待てるようになっていきますよという、僕のね、この見守る子育てのメッセージを胸に置いていただきたいし、あともう一つは、そうして子供をもう日々認めようとし、受け止めようとする親御さんという存在自体がすでにすごいんだと。親をやってるということがすでにすごいということ。親だから何々せねばならないとか、もっと頑張らなきゃじゃなくて、すでに頑張っていて、そういう頑張れてる、で子供に気持ちを注いでいる自分というのを大事にしてほしいなと思います。すでにたくさんのことができていて、さらにちょっと知識が入ったり、ちょっと考え方に触れることで、より良い親のあり方を模索する、また親としてどうじゃなくて、親というだけじゃなくて、親子の関係というところで、今日より明日のより和やかで豊かな関係を見つけていく。で、関係は子供だけで作れるものではないし、親だけが頑張ってできるものではなくて、相互に関わり合いながら生まれていくものだということ。だから子供自身にも自信を持ってほしいし、親であるあなた自身にも自信を持ってほしいし、そうしたお互いで生まれる家族、親子というものの喜び、期待感、幸せなんかをちょっとしたことにね、毎日感じ取ってほしいなと思っています。皆さんの日々の中に僕の言葉が何かこれからも力になれば嬉しいなと思っていますし、繰り返しますが、僕は親であることがすでにすごいと思っていますから、皆さんを信じていますので、自分なりの我が家なりのうちはうちというスタンスでの親子の喜びというのは、これからも気づいていってほしいなと思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。小川大輔でした。
なかなか100回という結構なボリュームを、一緒にやらさせていただいた中で、
そうですね、
今まで本当にありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にね、富山さんにはいろんな段取りであったり、リスナーの方から寄せられるメッセージでね、整理をしていただいたりして、一緒に作り上げてこれて、よかったなと思います。はい、またね、ご一緒しましょうね。
そうですね、また何かの機会に一緒にできればなと思います。いや、今までありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
最後ということで、小川先生の方からメッセージをもらうような形で締めさせていただきました。まあ、私もですね、今現在まさにその中学生と小学生の子供の子育てをの真っ最中でして、まあ、自分自身もですね、この100回を通して、かなり番組を参考にしながら作っていたっていうところもあるんですけれども、100はあるとですね、まあ、未就学児の子供からですね、小学校の高学年ぐらいまで、幅広く話題が広がっておりまして、まあ、個人としてもですね、そのあたり自分の子育てと照らし合わせてですね、番組を聞き返すということもちょくちょくあったりするんですけれども、まあ、リスナーの皆さんもですね、場合によっては今自分の子供が例えば幼稚園生とかでいった場合にですね、小学校の高学年の時の、まあ、例えば受験とかの話されてもあまりピンとこないっていうようなエピソードはいろいろあるかなと思いますが、お子さんが育ってですね、あの時先生どう言ってたかなみたいな形で参考になる部分も将来的には出てくるかなと思いますので、このポッドキャスト番組自体はですね、ずっと残しておきますので、また折に触れ聞き直していただければなというふうに思います。本編でもありましたように、小川先生の方もですね、一旦今のところの活動の棚卸しができ次第、音声に合うような形のコンテンツをまた企画できればなというふうに考えていらっしゃるようですので、まあその際はですね、またこちらのポッドキャスト番組ですとか、あるいは小川先生の LINE の方でお知らせできればなと思っております。また最後なんですけれども、番組の感想、ぜひいただければなと思います。 番組概要欄にあるフォームから感想を送っていただければなというふうに思います。こちらの感想についてはですね、スタッフの方で定期的に見ておりますので、またそれを小川先生の方に共有もしておりますので、ぜひぜひ感想とお知らせいただければなというふうに思います。長い間100回、全部聞いていただいた方ももしかするといるかもしれませんが、本当にありがとうございました。今回の最終話も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。またの機会お会いできることを楽しみにしております。ひとばの富山でした。